Baby Bridges. Come on. はい、そういうことで、バブルビーポリゴンタのドライビングプレジャー、
はい、
はい、今週もですね、先週に引き続いて、首都高の芝浦 PA サテライトスタジオって勝手に呼んでるベンチの上で、
はい、ベンチ、ね、
はい、収録をしております。
はい、
はい、ですね、最近のトレンドっていうか、まあ、話題といえばですね、はい、トヨタ86、そしてスバル BRZ ですよね。
久々の国産スポーツカーが登場したというね、
ついに出たという感じですよ ね、うん、何年か前の2009年のモーターショーで初めて FT86 っていう、
そうそう、コンセプト
モデルが、ね、出まして、うん、それ以前からなんか軽量FR を作っているっていうのが、
う
ん、ベストカーですっぱ抜きでこう出てましたけど、
適当な CG
で
ね、
CG、うん、まあ、ベストカーっていう雑誌があの車界のトースポみたいなもんなんで
そうそうそうそう
ほとんど嘘ばっかりっていうのがあって、ずっとなんか軽量 FR が出るって煽り続けてましたけど、うん、いや本当に出たんだっていう、
ね、本当に出ましたよね、
なんかずっとね、あのアルテッツが引き合いに出されて、
そうそうそうそう、
アルテッツの再来みたいなのも分かったよっていう、ね、感じだったじゃないですか。でもこの日に、この後に及んで、うん、2012年の、ね、3月末に及んで、やっとスバルの BRZ、 そして4月のこのトヨタ86というのが
4月の6日に出ましたね。
ね、出まして、はい、うん、で、ね、ポリゴンダさんの方も、まあ、お仕事の方で、はい、レビュー記事を書いたと。
そうそうそう、レビュー記事というかね、
完全モータージャーナリスト仕事ですよ
いや、あれ本当は、俺本当ね、開発者にインタビューしに行くだけで、うん、車に乗っけてもらえなかった買ったんですよ、最初当初の予定では。なんかもう乗る媒体が決まってるからダメですよって言われて、なんだつまんねえなと思ってたんですけど、なんか行ってちょっと早めに着いちゃったんですよ、はい、だからちょっと試乗会見学しててもいいですかねって言ったら、あ、じゃあどうせならここに空いてる車何台かあるんで乗ったらどうですかって言われて、まあまあまあマジっすか
来た、
もう興奮しちゃって、
うんうん、
でとりあえず MT とオートマー、うん、
はい、
両方乗れるというので、両方乗せてくれるって、
はいはいはいはい、
まあ某某所に設置された、うん、まあ、広大な駐車場にパイロンを立ててあって、うん、なんかちょっと富士スピードウェイみたいなコースができ
て、はいはい、
直線とちょっとテクニカルなコースで、うんうんうんうん、そこをね、約3周、
うん、
で、まあ、計6周か2台乗ったの、
うんうんうん、
走らせてもらったんですよ、
はい、
やっぱ最初に、まあ、MT 乗ったんですけどね、
はいはい、
MT のって思ったのが、うん、軽いなっていう、
軽い、
だからもう車の重量自体はそんなに軽い部類ではないと思うんですよ、まあ、ライトウェイトとか言っても、だけど、だろうな、回答性というかすごいスパスパが曲がるんですよね、うん、でハンドルも、うん、結構軽いんですよ、やっぱなんかトヨタ車っぽくて、
なるほどね、
うん、でもね、ミッション、なんだろうな、ギア入れるのはね、やっぱりこうガコッガコって感じで、
ちょっと重めな
んですね、結構重いんですよ、うん、でもクラッチもそんなに重くもなく、うん、軽くもなくで、うん、もう割とスポーティーな感じで、
はいはい、うん、着座位置は低いんですか。
着座位置かなり低いです。
かなり低い、
うん、だから結構なんだろう、運動性能がよく思えたのかもしれないですけど、すごいスパスパあるなって、
まあ、バランスがなんか、
そうですね、
低重心で売りにしてますもんね。
スバルのね、水平タイプ4気筒エンジンを、うん、まあ、低重心で乗っけてるので、それもあるのかもしれないですけどね、うん、エンジンの吹き上がりはすごい良くて、
そんなにいい、
直線で、うん、もうアクセルベタ踏みにしたんですよ、
はいはい、
もうあっという間に6000
行
ってあるんですけど、リミッターが7500とかそんぐらいだったんですけど、うん、6000までバーッと曲がっちゃって、
うん、そんなに回るエンジンなんですね。
回りますね、数百メートルでそこまで行っちゃったんで、
うんうんうん、
まあ、でも、ね、俺プロのドライバーじゃないんで、うん、もしかしてね、おかしなことやっちゃうかもしれないんで曲がるときはちゃんと減速して、
ええ、
うん、普通に曲がっていったんですけど、
ブレーキパッドがツルツルでみたいな鈴鹿でみたいな、
鈴鹿でみたいになっちゃうと嫌なんでね、
20万でカーチするみたいな、
そうそうそうそう、86を20万でカーチするみたいな86を
20万でカーチするなっちゃったらいいね、
なっちゃった
ら、ね、大変ですから、
大変ですから、でも他のジャーナリストさんたちは、
はい
はい、事前の説明でドリフト軽くならやってもいいですよ、
うん、
です
よ、すごいですね、
すごい、
うん、
だから S 字とかで、うん、S 字が連続するカーブとかでもケツ振りまくりながら走ってるわけですよ、キューキューって言いながら、
うわ、
俺にはその度胸はなかったんで、うん、普通におとなしくこう教習所の車のように
教習所の車のように
左右でこうスラロームみたいな感じだったんですけど、ええ、でもねそのスラロームもすごいスイスイスイスイ曲がれて、うん、非常に気持ちいい。あ、
うん、バランスがいいんでしょうね。なんか重量的な ね、
うんうん、ターボじゃないっていうのもあるんですけど、うん、かなり加速も、うん、マイルドじゃないんですけど、うんうん、なんかあの NA 特有のこう、うん、エンジンが回転していく感じ、
はいはいはいはい、
それが味わえるので、うん、もしあの試乗もし これからどんどんどんどん試乗車出てくると思うんで、うん
はいはい、
ぜひあの乗った方がいい。
乗った方がいい、
うん、
ただ試乗って結構こう街中を走るだけなんで、うん、回せないっていうのが、ねね、ネックですよね、
うん、ただほらトヨタの、うん、多分ねレンタカーやると思うんですよ、
うん
うん、レンタカーを借りて、うん、高速道路とか、うん、遠くに行ってみるのもいいと。
短パイプとか
短パイプとか
行ってみるのがいい。
行ってみるのがいい。
回してなんぼっ
ていう世界ですね。あれはそうですね、回すのが楽しい
と。回すのが楽しい、
うん、
なるほど。ちょっとね僕まだ乗ってないんで、うん、すごい気になってますねあれは。
それ国産車なのにメーターが260キロまであるんですよね、うん、
ねえ、うん、やる気ですよ。
そこもやる気ですよね。
やる気ですよね、
うん、
あの GTR みたいにこうスピードメーターがなんか反対側から回るようになってるあれね、右の方からガーって回るんです、うん、いやすごいいいツボをなんか安く、値段も安いじゃないですか。200万台だから。
そうですね、200万円台で、うん、一番下のグレードって、うん、ほぼ何にもついてないグレードで199万。
はいはいはい、あ、うん、RA かなんかそういうやつですよね、う
ん、なんか
スカスカのやつ。
そうそう、あのもうエアロパーツとかもみんな取り外すの前提なんで。
塗装されたやつ。
そう、しょぼいのがガッてついてるだけなんですよ。
はいはいはい、緊急用タイヤみたいな
のついてるやつですね。そうそうそう、まさにそんな感じの、
はいはいはい、
うん、なんでまあそこから買ってね、自分でいじってくるのも楽しいと思いますし、
まあそうですよね、楽しいです。
なんかね、俺の知ってるドライバーさんが一番上のグレードを買ったらしいんですけど、
うんうんうん、
納車が10月だって言ってました。
うわすごいな
半年後
人気なんですよね、
うん、
いやずっとねスバルの工場でサンバを作ってた工場が今、
うん、
BRZ。
そうなんですか。
そうですよ、あのスバル軽自動車が撤退して、で K のラインが空いて、そこから BRZ と86が始まってるんですよ。
あ、そうなんですね。
サンバのライン、
サンバのライン
サンバーが、うん、あのリアエンジン、リアドライブで、
うん、あるあるですね、
の能動のポルシェ、
能動のポルシェですよね
って言われてましたね、うん、だから能動のポルシェを作ってたのが、うん、今あのケイマンと同じぐらいの低重心のスポーツカーを作ってる、う
ん、なるほど。
このポルシェとの、ね、関連性っていうのを
薄い平対抗です
ね。薄い平対抗ですからね、うん、感じますよね、なんかね、うん、多分ポルシェは何も意識してないと思いますけど向こう側は
多分眼中にもない
と思うんですけど、眼中にもない、気にも留めてないと思いますけどね、うんうん、
いやでもね、今の時代にトヨタとスバルがああいう車を作っ、特にねトヨタがああいう車を作ってくるっていうのは非常に意義深いなと。
意義深いですね。やっぱり今のトヨタの社長になってから変わりましたね、
うん、社長さんがやっぱりあの、うん、モータースポーツ好きで、
うん、
あのガズレーシングでしたね、
はいはいはいはい、
あのブランドを立ち上げていろんなもうスポーツモデルを立ち上げて、多分それの一環だと思うんですよ86も、
はいはいはい、
うん、
でしょうね、
うん、
まあ、LFA とかもそうですよね。
そうですね、
うん、レクサス ISF とかもあったけど、うん、まあ、手に届かないような値段だから、
そうですね、
もうちょっと現実的なラインでっていう、
うん、
でまあ若者向けって言ってるじゃないですか、うん、若者買えますかねあれ。
いや正直難しい。
難しいですかね
今。特に都内とかに住んでる人はちょっと込み込みで、オプションとか込み込みにしても多分300はいくと思うんで。
いきますよね。だって RX8 と同じぐらいですもんね、肌感覚。
RX もそうか、8もそうか。
8の方がちょい高いぐらいですけど、
うん、
まあ、大体同じぐらいとして、
うん、
8を新車で買うのも結構な、ね、
ですよね、
うん、敷居高いですよ、なかなか
ですね、うん、ただほら昔の、まあ、AE86 っていうスプリンタートレのカローラレヴィンが、うん、なんだろう、運転を覚えるための入門者的な車だって言われてたじゃないですか、
はい、はいはいはい、はい、
うん、多分それをね、多分踏襲しているので。
あー、なるほどな。
非常に、うん、運転をするには、
うん、
覚えるにはいい車だと思う。
通常がすごい、なんか動き、自分がどうして車がどう動いたかっていうのが把握しやすいから、
うん、
その運転が上手くなりやすいっていう感じなんでしょうかね。
一応ね、あの着座位置も確か真ん中なんですよね、
うん、
車の、うん、で一応リアシートもあるんですけど、
はいはい、
標準の状態だともうリアシートと前の シートの背もたれがくっついてるみたいな、うん、足が入らない
足が入らない緊急用って感じ
緊急用みたいな。
リアシートに人が乗ったら前の人はもうギュッてこう前の方に行けないっていう、うん、
もうすぐエアバッグ直撃みたいな感じの
まあそういう2プラス2っていうやつですね。
2×2
ってやつでしょうね、荷物しか乗らないんで
荷物、うん、もうね普通にあのリュックとか置いてくるような感じですよ、う
ん
う
ん、感じでしょうね、うん、まあでもそういうもんなんでしょうね、
うんうん。
でも AE86 はまだ乗れたような気がするな。
AE86、 あそうですね、
あれはまだ
あっちの AE86 の方は一応ちゃんと4人乗れますから
ね。乗れましたよね、うん、いや昔親戚のお兄ちゃんが持ってて、うんうんうん、乗せてもらったんですよ。
あそうなんですか。
乗ったことがあって、で86の後ろの席、まあ、小中学校だったから、うん、普通に座ってましたからね。
あ
だから座れたんですよあれ。
あのそういえばネオさんがね、86
ネオさんね、うん、ネオさんってお友達がいて、うん、はい、
あの藤原豆腐店仕様の86に乗ってますけど、ね、
藤原豆腐店って書いてある。
そうそう書いてある、
86にねもうすんげえ目立つんです
よ、目立つ
っ
す
どこ行っても、
うん、その86で確か名古屋まで来てくれて、俺が名古屋住んだ時に、
はいはいはい、
で名古屋の夜の道を86で、
うん、
豆腐屋の86で走り回った記憶が、
行きましたか。
行きました
漫画のような
もの、ね、漫画のようなもう、さなげグリーンロードとか行きました
ねで、まあ、あの今の86ってそのなんか車としては全然 AE86 とは違うんだけど、
そうですね、全然違う
んです。哲学とかカルチャーとかを、うん、あの再解釈して再構築、
そうですね、
してる感じですよね、
うん、
でだからそのカルチャーとかそういうものってユーザーが作り上げるもので、
うん、
何ができたかとかをトヨタがなんか分析して、うん、それをこうメーカー自ら再構築するっていうのは今まであんまなかったんですね。
そうですね、あの Facebook とかもすごい、ね、うん、効果的に使ってるし、
はいはいはい、
そういう意味ではあの SNS をね、うん、やっぱ取り入れてるっていうのは今風だな、
今風ですね、うん、それが
思うし、あとなんだろう、うん、集まれる場をメーカーが率先して作ってるっていうのが、うんうんうん、なかなか珍しい、うん、特にトヨタが ね、
確かに珍しいですね、うん、な峠を全国86カ所の峠を、
そうそう 86カ所の峠を、
うん、
あの紹介し て、 人気峠をやってみたいな、
はいはいはいはい、
っていうね、あのね、アスキーの記事に書いてありましたね。
アスキーの記事に書いてましたね、
アスキーの強岡さんって人が、
強岡さんっていう、
うん、人がね、
モータージャーナリスト
モータージャーナリストが、ね、書いてましたよね、
書いてましたね、いやでもすごい、まあそれってね、うん、そのトヨタっていう大きなメーカーがそういうことやっちゃうってすごいなんか電通的っていうか、
うんうんうん、
あの金の匂い、マーケティングの匂いがして、うん、こう兼用する人も結構いるとは思うんですけど、
特にトヨタってだけでね、兼用する人もいますね、
トヨタだけで、うん、で僕はそれ面白いと思ってて、
うん、
いいんですけど、まあ、ネットの評判見てると、
うん、
ね、86と BLZ ってちょっとセッティングとか外装違うだけで、うん、あとはブランド違うだけで一緒じゃないですか、
うん、
ね、なのにあの2ちゃんまとめサイトとか見るとね、
うん、
86 の、 あの乗ったかなんか感想と BLZ の感想が全然違ってて、86のボロカスにみんな書いてるんだけど、うん、BLZ はもうめっちゃベタ褒めなんですよみんな
それ多分ねそれスバルフィルターとトヨタフィルターがだいぶかかってます
よ。そうなんですよ、
うん、
だからそういう色眼鏡で見てるとなんか面白くないですよ、
うん、そうですね、
うんうん、なんかそのトヨタってだけでこう否定してるとなんかね、うん、なんかトヨタがどんだけ頑張っても全然報われないっていうか、
うん、
だからトヨタってそのスポーツモデルがないトヨタの反省だみたいなことを言ってますけど、うん、実はあったんじゃないのかとか、
あ、
面白い車いっぱい出してるんじゃないのかっていう、
そうトヨタね結構ね面白い車は出してるんですよ、
ね、
それがあの受け入れられたかどうかは別ですね、うん、あのミリとかね、
ビルとかいや結構変な車多いメーカー
IQ とか、
ね、IQ とかね、うんうん、BB とかもそうですけど、うん、変な車多いメーカーなのになんかあのなんか盆族が乗る車みたいな、
そうそうそう、まあ、大衆車ってイメージがね、
大衆車ってイメージがつきますけどね、うん、
ビッチとかカローラとかでね、
うん、だからその他のメーカーと同じ目線でそのトヨタっていうのを見ると、うん、すごいとんがったメーカー
意外とそうですよね、
思いますね、その2ちゃんのスレを見比べて、
うんうん、
どっちが正しいってわけじゃないんですけども、
そうですね、俺まだ BRZ 乗ってないんで何とも言えないですけどね、
まあ、逆に言うとそのスバルとかね、そのどっちかって言ったら日本の中では、そのマイナーっていうか、
マイナー、
ね、あの少数派のマツダ、三菱もそうですけども、ね、うん、まあみんな褒めますよね、自分マツダ、三菱に関してはいい車作ったみたいなね、
ですね、
その辺がまあ見てて面白くはあるんですけども、はい、
いやでもトヨタがその86からだと思うんですけど、はい、そうやってこうなんかユーザー密着型という、うん、言いますかね、なんかそうやってこう、うん、遊ぶ場を提供してくれるっていうのは非常に
面白いですね。
面白い試みだとはすごい俺は思うんですよね、うん、
それを見て逆にそこまでしないと車文化って根付かないのかなというふうにも思いましたね。なんか、確かにね、うん、文化的にそういうのってちょっとなんかレトロな感じっていうか80年代、90年代カルチャーみたいな感じがして、
でそうですよね、そもそもそういう、うん、なんだろう、集まったりとか、うん、場所とかってそもそもユーザーとかオーナーが、うん、自分たちで開発してって、うんうんうん、広めてってたじゃないですか。
そうですよ、うん、
それを最近のオーナーとかはしないのかなとはちょっと思っちゃいますけどね、
うん、かもしれないですね、うん、まあ年寄りはやるでしょうけど、
まあ、年寄りはねおっさんとかね
やるでしょうけど、うん、いや20代とかで社会人になりたての子らとか、うん、で、まあ、車興味あるけどもそんなコアな車ファンじゃない子らってそこに行きづらいでしょうね、うん、とりあえず足があったらいいやみたいな、うんうん、そこはやっぱりなんかもう啓蒙されないとダメなのかな、ね、
まあ逆にメーカーがそうやってやってくれた方がまあ集まりやすいっていうのはありますよね、うん、
分かりやすいあるかもしれないですね、
うん、やっぱこれオーナーズクラブとかってどこか敷居が高いというか、なんか新参者がねちょっと立場弱いというか入っていきづらいところあるじゃないですか。だけどメーカーがそうやってやってくれることでみんな平等、86という名のもとにみんな平等みたいな、そういうのはすごいいいなと思うし、なんかね86をプロモーションする上でなんか7つのなんか戦略みたいなのあるらしいですよ。その中の一つがその86箇所のフォーゲだったりとか、うん、あと86のワンメイクレース、
はいはいはい、
これ2013年から始まるらしいんですけど、
有言実行ですね、
うん、あと何て言ったっけな、なんか峠とかに、うん、なんか86カフェみたいなの作って、なんかみんながそこで86オーナーも、86オーナーじゃない人もそこになんか集まってワイワイできるとか、
いいですね、なんか夢のある話じゃないですかね、
うんうん、だからね、Wi-Fi スポット作ってねと
言ったんですけどね、 Wi-Fi スポット作ってねって、うん、だいたい県外だからっていう、
そうそうそう、そういうところは峠はね、
特にソフトバンクが入らない
から、そう入らないからね、
いやだからまあちょっと出たばっかなんで、うん、これからその86と BRZ がどのような道をたどるのか
ですね、
うん、でカルチャーがどうなるのかっていうのは本当見もの、
見ものですよね、
ですね、
まずはね BRZ からスーパー GT にも、この間の岡山第一戦の岡山からデビューして、うんまあ、残念ながらリタイアしちゃったんですけど、でもだいぶ早かったんですよ。
あ本当に、
うん、正直かなり脅威でしたね、であと86も、うんGT には出ないんですけど、うん、全日本ラリーに出てるんですよ、ラリー、
ラリーなんだ、
そう、ドロンコの方にね、
昔のそのセリカ時代、そうそうそうそう、 GT4 みたいなのもね、
やっぱトヨタっていうとね、ラリーで世界を席巻してるっていう、ね、カローラもね、カローラとかセリカとかでやってるんで、やっぱそういうイメージもありますけどね、
でもそのトヨタのスポーツカーがなかったって絶対なくて、99年に今セリカのね最終型が出てて、で MRS もそれぐらいに出てて、2008年ぐらいまで生産してましたもんね、ずっと
MRS が2008年でしたっけ、
2008年でしたっけ、それ2008年か9年か、
セリカの方が先に置いたんだっけな、なんかどっちかバラバラでした、
バラバラでしたけど、でも2000年代後半まであったんですよ、
製造してるんですよね、
スポーツカーが、でも出しっぱなしだったのかもしれないですね。
そうそうそうそうそう
そ
う。
それは
出したもう、あとは知らんか
も。あとはもうディーラーで売ってくれ。
そうそうそうそう。ディーラーに売れよっていうね。
っていう感じだから、若者がそこに気づかなかったっていうか、まあ存在として両方ともちょっと地味だったのは。
そうですね。
そういうところでしょう。
だからセリカにしろ MRS にしろ、それまでのモデル、例えば MR2 だったりとか。セリカの ST いくつとか、ああいうモデルに比べるとなんか普通の車っぽくなっちゃってたんで、
そうでしょうね、いや、車自体は、車の出来自体は良くなってるはずなんですけど、
いやもう全然いいと思いますよ、
全然いい、80年代その MR2 とか、本当にセリカとかが普通に流行ってた時代って、トヨタは何にもしなくても若者は勝手に盛り上がってくれたから、車も派手に見えたんだけども、なんかそうじゃなくなった時に同じことをし続けたっていうことをトヨタはこう今までスポーツカーがなかったっていう反省してるっていうか、なんかないがしろになってる感があるっていうんですけど、そういうところかなというふうに思います。
ですね、
うん、だから決してこうなかったわけではなくマーケティングを失敗してましたっていう、
そうですね、
いう感じですよね、どっちかっていうと、う
ん、もうちょっとちゃんとねユーザーと向き合うというか、
はいはいはい、
そうそうそう、売った後のケアがね、うん、多分大事だと思うんですよ、この、みんな車離れしてるんで、ね、うん、
だからその車のメカニズム的な新しさよりもそういう売り方の新しさっていうのがすごい新鮮な印象ですね、うんうん、
86もねテレビ CM しないって
言うんですか ね、 ねしないって結構すごいですね、
うん、それ全部、うん、あの SNS とかの広告費に回すっていう、うん、結構潔い、
潔いですね、
ね、
結構ね、やりますね、うん、はい、ということで、86で BRZ、僕はまだ乗ってませんが、はい、いずれ乗ると思います、
そうですね、
ちょっとねまた多分 BRZ も、うん、まあ、STI っていうね、
あ、出ますね、
チューナップバージョン出るし、あの86も G's とかね、うん、TRD とかのバージョンは絶対出るでしょうし、ね、
もうすでに TRD バージョンありますからね、
あ、もうあるんですか、
もうあるんです、
まだ出てない、
まだ出てないですね、あのその試乗会に限定車で、
限定車
みたいな感じで、もうエアローとか全然違う感じで、
あ、あるんですね、
うん、
そういうあの展開の後どうなるかっていうのもね、うん、ちょっと気になるところですね、
そうですね、
はい、ということで、今回のダルビのプレジャーは、
はい、
今をときめく 86BRZ の話題ということで、はい、お送りいたしました、
お送りいたしましたよ、
皆さん興味あったらぜひ乗ってみてください、
試乗してください、
はい、別に宣伝するわけでは
ない、宣伝するわけ
で、はい、ということで、うん、ではまた次回、はい、
さよなら。